さあお送りしていますマンスリー高知大学のコーナーです。今回のテーマがですね、住民と作る地域情報誌が大学で表彰されましたというめでたいニュース。高知大学地域共同学部の教授でいらっしゃいます玉里恵美子先生、そして地域共同学部3年生お三方、山本光平さん、谷沢美也子さん、今村香音さんお迎えしております。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、あの地域共同学部で南国市稲部で実習活動をしているグループがいらっしゃって、その活動の一つに4年前から地域情報誌稲ブック作成していて、現在17号を発行されているんですが、この度第4回高知大学広報研賞優秀広報貢献賞をいただいたということで、どういう活動をされているのかというお話なんですが、あの先生、まずはですね、その地域共同学部の実習について伺っていきたいんですが、どういうことをされてるんでしょうね。
はい、地域共同学部が開設しまして、7期生が入学しております。高知県内の皆さんにも地域共同学部の学生の活動は知られるところになっていると思います。地域で住民の方々と共同して地域の課題に取り組み実践していくという実習を全ての学生とともに行っております。私たちは南国市稲部に今、行ってるんですけれども、2期生から実習を続けております。集落活動センターの、皆さんと、いろいろな地域課題、例えば健康づくりでありますとか、特産品の、開発ですとか、さまざまなことにも、取り組みながら活動を行っているところです。
なるほど、わかりました。ではですね、ここから学生の皆さんにお話伺っていきたいんですが、まずは山本光平さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
高知のご出身。
そうですね、高知県の四万十町の方の出身です。
ああ、そうなんですね。で、今回ですね、高知大学から優秀広報貢献賞が授与されたということで、改めましておめでとうございます。
ありがとうございます。
今回の受賞理由の一つにもなりました地域情報誌稲ブックなんですが、この稲ブックについてちょっと説明してもらってもいいですか。
はい、そうですね、稲ブックは僕たちの先輩の3期生の方々が作ったものになるんですけど、チーム稲部の情報を稲部全体へ隅々へと届けていこうっていう、そういう活動で、稲ブックっていうものが作られました。で、それを私たちが今引き継いで、現在は2年生に引き継いでるんですけど、そういった活動で、現在稲ブックを発行しているっていう状況になってます。
そうなんですね。どうですか、実際地域に入られていろんな、まあ取材もされたと思うんですけど、稲部という地域いかがですか。
そうですね、僕たちが入った時にはすでにこう学生の受け入れ体制みたいなのが整ってたんですけど、3年生の方々に聞いてみるとやっぱり最初の方はすごい苦労があったみたいで、そういった中ではやっぱりすごい住民の方々が受け入れてくれるっていう部分はあると思うんですけど、やっぱりそういう苦労もあったのかなっていう中で、まあけどやっぱり僕たちにはすごい協力してくれて、そういう意味では、まあ、実習のやりやすいっていう言い方はあるんですけど、まあすごい協力的な、人々の活動が活発的な、すごいいい地域だなっていう風に入ってみて思いましたね。
なるほど、学部の先輩方のこれまでやられてきた活動っていうのが認められていないと、こういう活動はね、なかなかスムーズにいかないでしょうから、そこも大きいですよね。
そうですね。
なるほど、わかりました。さあ、そしてね、谷沢美也子さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛媛のご出身。
はい、愛媛の。
そうなんですね。はい、あのこの稲ブック、まあ、取材をやっぱりね、はい、皆さんで行っていくっていう、まあ、主な活動の一つだとは思うんですけど、はい、そんな稲ブックに関して、あの工夫したポイント、活動で工夫したポイントってどういうものがあったりしますか。
そうですね、私たちが稲ブックを引き継いだ時にちょうどコロナとかぶってしまって、はい、なかなか取材ができないというか、まあ、今までそのイベントで取材をしたりだとかインタビューをしたりっていうのは対面でやってたので、なかなかコロナ禍でその活動ができないっていうこともあったんですが、そのズームというかそのオンライン機能を使って取材をすることであったり、あとはチーム稲部の方からメールを送っていただいて、そのイベントの風景であったりイベントでの出来事などをそのメールを使って情報提供していただくことで記事にして、そのコロナ禍でも発行を止めることなくできたっていうのが、まあ、すごい工夫したところではあります。
地域共同学部の、まあ、売りの一つというのがやっぱり地域に実際に入ってその自分たちの目でつぶさに見るっていうことがあるんだと思うんですけど、はい、確かにコロナ禍で実際に地域に入ることもはばかられてしまうっていう状況の中、
はい、
それでもズームだったりメールのやり取りだったりでしっかりその活動を止めることがなかったっていうのは、
はい、
これでも先生これ自体が大きな収穫な気がしませんか。
そうですね、うん、特に稲部地区は Wi-Fi、主役活動センターに Wi-Fi 設備もあって、はい、すぐに私たちリモートで話し合いをするということをいたしました、うん、やはりこうコミュニケーションというか対話をしていくというのは非常に大切で、それが止まらなかったというのは本当に大きなことだったと思います。
本当そうですよね。これまでの活動がやっぱり地域にもどういうふうに評価されているのかということのまた裏返しでもあるんじゃないかなと思うんですが、でこの活動の中でイナブックポストというのが生まれたと聞きましたが、はい、これどういうものなんですか。
はい、イナブックポストっていうのがその私たちが始めたコーナーっていうか、まあ、企画の一つで、その住民の方にメッセージカードっていうか、まあ、一応カードを記入してもらってそのポストに投函していただくことによって、そのイナブックに住民の方の声を載せるっていうような一つのコーナーで、その住民の声を載せることによって多くの人にイナブックをより開いて読んでいただきたいなという思いから、イナブックポストという企画を提案して実践しました、
うん、ああそうですか。どうですか、はい、これイナブックポストの反応は。
そうですね、イナブックポスト一つのテーマのもとに書いてもらうんですけど、その、まあ、どんな出来事があったかなというふうに思い出してもらって、まあ、書いていただくということから、結構そのイナブックを周知していただくポイントにはなっているのかなというふうに思います。
そうなんですね、住民の皆さんと地域共同学部をつなぐポイントにも一つなっているという感じですね、
はい、
じゃあ
ね、そうですね、
そうなんですか、はい、しかもねこれ発行部数がどんどん増えてるって聞いてますけど、
はい、
創刊号はどれぐらいだったんですか。
創刊号が350部ですね、
うん、現在は
現在がありがたいことに650部の発行にってつながってます、
はい、はあ、これはすごいですね、
はい、
なるほど。そしてもう一方、今村かのんさん。今村さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今村さん高知のご出身。
はい、高知市です、
うん、あそうなんですね、はい、今回、まあ、紹介しているこのイナブックなんですが、まあ、それ以外にも地域共同学部で皆さんのチームっていうのはですね、いろんな活動されてると思うんですけど、例えばどういう活動が挙げられます。
はい、そうですね、私たちが1年生の後期からずっと継続して稲部に入っているので、稲部で中心に行われているサロン活動だったり、あとは、稲部の中でも14集落あるうちの立石という集落で中心に活動させていただいて、でその中で一緒にサロン活動をやったりだとか、あと住民の方を交えたワークショップとして街歩きを行ったり、であとはその集落別に行われる避難訓練の参加っていうものを通して、まあ、地域住民の方とその交流を図りながらさまざまな活動を行ってきました。
うん、いや今ちらっと聞いただけでも随分いろんな活動がね行われてるのが分かりました。それにしても稲部地域って14の集落あるんですね。
そうですね、でその集落ごとの情報っていうものが行き届いてないといった課題とかがあったので、この今回表彰していただいたイナブックの制作につながっていますね。
うん、はい、そうなんですね。じゃあ地域にも本当にこのイナブックっていうのは必要な存在になったっていうことですよね、これって。
ありがたいことに、私たちが先輩から引き継いだ時と、あともう一回2年生に引き継いだ時にイナブック会議って言ったワークショップを開いて、で、はい、住民の方に、イナブックどんな反応があるのかって言ったり、なんかどんな思いで読んでるのかっていった声を直接聞くっていうことを行って、でその中でやっぱり更新されていくごとに情報が詰まったりだとか、まあ、写真のレイアウトもすごく綺麗になってるっていった、そういった嬉しいお声をいただくことができたので、そういった反応は得られてるんじゃないかなっていうふうには思います。
いや実際ですね、そのイナブックがこちら手元にあるんですけどね、その写真も見ても玉里先生本当にプロが撮ったんじゃないかっていう、これも学生が撮ったんですよね、もちろんね。
はい、学生が撮ることもありますし、はい、また地域の方からですね、今こういうお花が咲いてるよとかですね、はい、本当に空が綺麗だったから写真を撮りましたということで、はい、ご提供いただいたものもありまして、そういう意味でも共同してこのイナブックを作成しているのではないかなというふうに思っています、う
ん、なるほど。いやこの表紙のレイアウトだったら全然イナブック、そのイナブ地域の情報誌と知らなくても思わず手に取りたくなるようななんだかデザインかなと思ったので、いやこれはねやっぱりね、いろんな意見も聞きながらブラッシュアップされてきたっていうのがすごくわかる、そんな冊子になってるなと思いました。
そうですね、本当に皆さん楽しみにしてくださっていて、ずっと置いてるよとかですね、あの壁に貼ったよとかですね言ってくださる方もいますし、それ、何よりも新聞の折り込みで稲部地域なんですけれども、ほぼ全国配布もできるようになっておりまして、はい、本当に、ね、地域の人も2ヶ月に1回のこの稲部っ子を待ってくださってるっていう、そういう雰囲気になってきました。
なるほど、そうですか。まあ、最近だったらですね、そのツイッターだったりインスタグラムだったりいろんな SNS でもう手軽に情報を、ね、発信できる手段っていうのはいっぱいあるんですけど、そこをあえてこういう冊子というのね、まあ、一見アナログに見えるこういったものでも、デジタルな情報がなかなか届ききらないそのお家があるっていうことも事実ですから、やっぱりこういうメディアはね決してなくならないでしょうし、これをあえて選択してここまでしっかり作り上げるっていうのはやっぱりすごいなというふうに思いましたので、これからもぜひ続けてほしいなと思うんですが、山本さん、じゃあ最後にですね、
はい、
このイナブック、もうすでに後輩の皆さんにこのね制作展が引き継がれていってるということなんですが、これからのイナブックへの期待とか、はいはい、ありましたら。
そうですね、現在その150周年に向けての活動も行っている中で、2年生もいろいろな工夫をしながらこのイナブックっていうものを作ってらっしゃるんですけど、そういった意味でやっぱり地域にもっともっとこう情報を発信するだけじゃなくて、まあ、僕たち自身地域活動の高まりっていうものを目指して実習自体も行ってますので、そういった意味でイナブックが情報を発信することで地域全体がもっともっと盛り上がっていく、そういう飛躍があればイナブックっていうものがもっともっといいものになるんじゃないかなっていうふうに思うので、そういうものになっていってほしいっていうふうに思っています。
うん、確かに今こちらの手元にあるイナブックを拝見してもですね、その可能性大いに秘めてると思いますので、
はい、
いや今後ね後輩に引き継がれていくこのイナブック、ぜひね続いていっていただきたいなというふうにも思いました。というわけでもあっという間の時間でございました。今日はですね、住民と作る地域情報誌イナブックが大学で表彰されたという話題、高知大学地域共同学部教授玉里恵美子先生、山本光平さん、谷沢美和子さん、今村香音さんお迎えしてお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。